今日は1月の16日ですから、新しい年2011年に入って早くも半月が過ぎました。皆さんはいかがでしょうか？昨年1年間、また新しい年に入ってこの半月の間振り返ると、どんな1年間を、またどんな日々を今日まで過ごしてこられたでしょうか？そしてまたスタートしているこの新しい年、2011年という1年間を皆さんはどのように過ごしていきたいと今思われておられるでしょうか？昨年の末でしたけれども、私はクリスマス会でお邪魔したある教会員の方のお家に行ってですね、その教会員の方のお家のトイレで写真を撮ってきちゃったんですね。何も別にトイレの写真を集めてるとか変な趣味があるわけじゃないんですけれども、その入ったトイレのところのトイレの扉にですね、とても素敵な言葉が書かれていたので、思わずカメラを取り出してこう写真を撮ったんですね。何でもそのお家の小学生の子が学校で先生から聞いて暗記してきたというその言葉を聞いて、お母さんは感動してメモ帳にこうメモして、トイレの扉に忘れないようにと貼ったとのことでした。そこにはですね、マザーテレサの言葉が書かれていたんですね。こんな言葉なんです。考えることに気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか人生になるから、というマザーテレサの言葉だったんですね。いかがでしょうか？これは私たちの日々の歩みにおいてもとっても大切なことじゃないかなって、私はその文を読みながら思ったんですね。例えば私たちの日々の生活における人間関係においてもとっても大切なことだと思います。もし私たちがいつも相手と自分を比べてばかりいたら、また相手に対する不満ばっかりを数えて、いつも不平不満ばっかり心に蓄えていたら、やがてそれが自分の言葉になり、行動になり、習慣になり、それが自分自身の人生そのものになってしまうかもしれません。その逆もまたそう言えるのではないでしょうか？また私たちの神様との関係においてもやはり同じだと思いますね。私たちが神様にどんな時も愛されているということを、私たちが日々の歩みで信じて受け止めて、いつもその愛の中を歩んでいけたら、やっぱり人生が変わると思います。そしてまた今日のメッセージのタイトルにもあるように、私たちがいつも神様からの励ましに耳を傾けて、いつも神様からの励ましに気づいて、その励ましを受け取っていくことができるならば、やがてそれが私たちの言葉になり、行動になり、習慣になり、そして人生そのものへとなっていくのではないでしょうか。これまで何度も紹介していますけれども、この分厚い聖書の中で一番多く使われている言葉は何か、前も紹介したので皆さん覚えておられるでしょうか。まあ聖書だから愛し合いなさいとか、相手を許しなさいとか、そういう言葉が多いのかなと思いますけれども、実はそうじゃなくって、恐れるなという励ましの言葉がこの聖書の中には一番多く使われているんですね。私はまだ直接は数えていないんですけれども、その恐れるなという言葉、それはこの聖書の中に366回も書かれていると言われています。ある人はそのことを知って、ああ神様はうるう年まで計算して366日、毎日毎日私たちに恐れるなって、私がいるから大丈夫だって、心配するなって毎日声をかけ続けてくださってるんですねと言っておられる方もおりました。この神様からの恐れるなという励ましを、どうでしょう、もし私たちが知らないか、それとも毎日聞いて、毎日信じて、毎日心に刻んで受け止めるか、それはやはり大きな違いであって、その神様の励ましを受け取るか受け取らないかで、私たちの言葉を、行動を、そして私たちの人生そのものをも変えるんじゃないかと私は思うんですね。 さあ今日はこのヨシュア記の一章一節から九節を通して神様からの励ましとタイトルをつけました。神様からの励まし、今日も私たちに語られている、明日も私たちに語られる神様からの励ましに今ご一緒に耳を傾けてまいりたいと思います。今日のこの箇所にも神様からの恐れるなとの励ましが書かれていますね。強くあれ、大きくあれと神様は何度も何度も今日の箇所でも私たちに語りかけてくださっていますね。ではこれらのこの言葉は、まずはこの文字通り見るならば、直接的には誰に語られている神様の言葉でしょうか。それでは皆さんでご一緒に最初の一節をお読みしたいと思います。読める方は最初の一節ご一緒にお読みしましょう。はい。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。今日のこの箇所に書かれている神様からの励まし、これらの言葉は直接的にはこの一節に書かれているように、モーセが死んで後、神様がヌンの子ヨシュアに語られたものでした。まあ、ヨシュアと聞くとこの教会にもジョシュアさんという方がおられますから、きっとジョシュアさんのジョシュアという字はこのヨシュアから取ったんだと思います。またこの教会の出身の牧師先生にはヨシュア先生という先生もいます。きっとここから取ったのかもしれません。また私の賞を司るなんてかっこいい感じの使われた名前も、実はこのヨシュアから取られた名前なんですね。まあ、クリスチャンにはこのヨシュアから名前を取る方も多いかもしれませんけれども、このヨシュア、皆さんもよくご存知の人物だと思います。このヨシュア記の前の方には出エジプト記とか民数記とか申命記とか書かれているんですけれども、そこにも記されているように、映画にもなっているようなとっても有名なイスラエルの人々が当時奴隷として虐げられていたエジプトを脱出するという出来事、このヨシュアはそのエジプト脱出の初めの頃からリーダーであるモーセの従者として活躍してきた人物、それがこのヨシュアという人物でした。ヨシュアはきっとここに至るまで40年にもわたるエジプトを脱出してからのアラノの旅の中で、モーセの従者として絶えずモーセのすぐそばにいてモーセを助けて、そしてまたモーセからもいろんな訓練を受けていたのではないでしょうか。聖書の中にヨシュアはいろんなところに出てきますが、彼はいろんな活躍をした、もう勇者と呼ばれるような人物でした。さあそんな勇者ヨシュアに、いよいよ神様はこのヨシュア記、神様は語りかけ、そして彼に使命を与えていくんですね。それでは神様からヨシュアへの言葉、ヨシュアに与えられた使命、2節を皆さんでご一緒に読んでみましょうか。続く2節もご一緒にお読みしましょう。はい。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。そうなんです。すぐ前の申命記の31章などを見ると、神様はモーセの後継者として次のリーダーとしてヨシュアを選ばれたんです。そして神様は今読んだこのヨシュア記1章2節でも、モーセが死んだ後、モーセの後を引き継いでイスラエルの人々の先頭に立ってヨルダン川を渡って、そして彼らを神様の約束の地へと導き入れよという大きな使命を、この時ヨシュアは神様から与えられたわけですね。まあヨシュアがですね、モーセの後継者として選ばれて、人々を約束の地まで導き入れよという大きな使命を与えられた時、彼はどのように感じたと皆さんは想像しますか？だって自分の前のリーダー、モーセは言わずと知れたとっても偉大な人物で、 イスラエルをエジプトからみんな脱出させて、海も二つに分けてみんな生きて通らせて、40年にわたる荒野の旅も導き続けた、そんな偉大なリーダーでした。ヨシュアは勇士であって信仰の人ではありましたけれども、やっぱりおそらく後継者に選ばれた時にはひるんだんじゃないかと思うんですよね。自分にできるかなって恐れたんじゃないかと思うんですよね。自分がリーダーになってモーセの後継ぐなんて、自分があの偉大なモーセの後継者なのって、そんな恐れ多い役目私には無理だって予想される困難を考えて心がひるんで、そんな風に感じたんじゃないかなって想像しますよね。ですからヨシュアは、続く箇所にあるように神様からの励ましの言葉を何度も何度も温かく、そして力強く、この歩みのスタートにあたって受け取っているのではないでしょうか。今日はこの箇所から私たちも改めて神様からの励ましのメッセージというものを受け止めたいと思うんですね。そしてまた神様からの励ましのメッセージを受け止めて、ここからまたこの週の歩み、新年の歩みへと歩み出していきたいと思うんですね。今日はこの箇所から3つのことを確認したいと思います。1つ目は、神様からの祝福はすでに私たちに与えられているんだよということです。神様の祝福は与えられるか与えられないかわからない、そんなもんじゃない、すでに私たちに与えられているものであるということ。そして2つ目には、神様が私たちと共にいて、神様が私たちを用いてくださるお方だということ。そして3つ目には、じゃあ私たちは共にいてくださる神様を信じて信頼して、今日またここから一歩を踏み出していきましょうということ、この3つのことを今日は確認したいと思いますね。それではまずは1つ目のポイント、3節4節をご一緒に読みたいと思います。ヨシュア記一章3節4節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこの荒野とあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。神様からの励ましの言葉、神様の励まし、それはどのようなものでしょうか。神様からの祝福というものはすでに私たちに与えられているんです。いかがでしょうか。この地上の歩みにおいて私たちはいつも自分自身の力だけで何とか祝福を得るためにと、私たちはただひたすら孤独に自分自身の力で頑張らなければ祝福を得られない、そういう存在なのでしょうか。約束の地、その祝福は誰が与えると今読んだ3節に書いてあるでしょうか。今読む3節を読むと分かりますね。その祝福はヨシュアの能力によって勝ち取るところじゃないんだと、イスラエルの武力によって自分のものにできるものでもないんだと、それは私があなた方に与える地だよ、つまり神様が私たちに与えてくださるんですね。さらに3節最後を見るならば、神様は何と言っているでしょうか。あなたはリーダーとして出て行けと、私はあなたにそれをもしかしたら与えるかもしれないよ、だから頑張ってね、それが神様の言葉でしたか。いいえ、神様は3節最後、すでにその地をあなた方に与えているんだと、それは完了形として、すでにあなた方に祝福を与えているんだと、そう神様はヨシュアに言っているのではないでしょうか。ですから私たち人間のこの地上の歩みというものは、祝福をなんとか自分の手でもぎ取っていく、それが私たちの歩みではない。神様からすでに与えられている祝福を、その祝福を一つ一つ受け取っていくのが 私たちの歩みなんです。まさにこの3節で書かれているように、私たちが足の裏で一足一足踏んで受け止めていく、それが私たちにすでに与えられている神様の祝福、それが私たちの人生なんですね。せっかく神様がすでに与えてくださっている祝福の数々を私たちが踏み出さないで受け取らないのは本当にもったいないことではないでしょうか。ですから、あなた方よ、強くあれ、大きくあれ、恐れるな。私はすでに祝福を与えている。それを一つ一つ受け取りながら歩んでいっておくれ。そう神様は私たちを今日も明日もこれからも励ましてくださっているのではないでしょうか。私たちの歩む道は間違いなく祝福の道なんですね。昨日私がですね、教会の書斎で仕事をしていると、私のところに長女がですね、遊びに来たんですね。そして、聖書を開いてパソコンに向かっている私を見て、長女は一言ですね、あ、父ちゃん明日メッセージなのって聞いたんです。そうだよって答えると、私に長女はさらに一言、父ちゃん明日もメッセージでコノの話するのって聞いてくれるんですね。ちょっとドキッとして、あ、コノの話されるの嫌って聞くと、長女は別にいいよって言ってくれたので、あ、なんて協力的な娘だろうかと思いながらですね、なので今日も早速一つ長女の話をしたいと思うんですけれども、長女はですね、私に似たのか、なかなかのテレビ好きなんですね。特に毎週土曜日の朝にやってる番組が、長女は大好きな一つの番組なんですね。どれくらい好きかというと、長女はですね、朝早くに一度起きてきてテレビをつけて、その番組の時間に合わせてテレビがつくようにタイマーセットしてですね、そしてセットしたらまたあったかい布団に戻って一休みするんです。やがて時間が来てテレビがついた音を聞いたら、すぐにテレビの前にやってきて一緒にその番組の歌を歌って、そのテレビを見始める。まあそれくらい好きで、そして番組が終わったら今度はこたつの中でまたダラダラする。まあそんな感じの毎週土曜日の朝の光景が我が家では毎週繰り返されているんですね。まあ、すでに用意されているその番組に対して、自分にできる、まあこれぞ一足一足踏みながら楽しんでいく、そんな長女の姿を見ながら、なんだか私は自分自身の信仰の姿勢はどうだろうかなって思わされたりもしたのでした。神様がすでに与えてくださっているたくさんの祝福が、私の行く道にはそこかしこにすでに与えられているんです。私の前に用意されているのは祝福の道なんです。あとはこちら側で、あとはこちら側が一足一足踏み出して一つ一つ受け取っていく、そんな姿勢を大切にしていきたいなと思うんですね。いよいよ私はあさってからイスラエルに皆さんに送り出していただいて行ってくることができるんですけれども、まだほとんど準備してないんですけれども、とても楽しみにしているんです。昨日もジョイフルクラブで子供たちにガリラヤ湖の嵐を沈めたイエス様の話をしながら、あ、このガリラヤ湖に私行けるんだって思うと、このガリラヤ湖で私も船に乗るんだと思うと、こんな風に嵐は来なきゃいいなと思いながら、あ、なんだかやっぱり嬉しく思ったりもします。今回のツアーにもやっぱりここでヨシュアに約束した神様のごとくに、神様がこのツアーにもたくさんの祝福をすでに与えてくださってるんだということを私は知っています。あとは私がしっかりと足の裏で踏みしめながら祝福を受け取って、イエス様が実際に歩まれた道、イエス様が実際に見られた光景を楽しんでいきたいなと思っています。私にできる 最初の一足として、私は今回の週報の3面に載っている今回のスケジュールを見ながらですね、そのスケジュールに、その行くところに関連する聖書箇所などを全部抜き出してですね、たくさんメモできるように私は準備をしたんですね。もし見たい方おられたら後で見せますので声をかけてくださいね。せっかく神様が与えてくださっている今回の祝福ですから、あとはこちら側でしっかりと、あ、この聖書の箇所の出来事はここで起こったんだと受け取っていきたいなと思っているところなんですね。さあ、ヨシュアにあった神様からの励まし、自分に与えられた使命を思うときに、またこれから予想される様々な困難、山あり谷ありになるであろう自分のこれからの人生を思うときに、 恐れを感じたりおののいたりしてしまっていたであろうヨシュアに、神様はさらに励ましの言葉を続けていきますね。二つ目のポイントとして確認したいこと、それは神様が私たちと共にいて、神様が私たちを用いてくださるんだということです。それでは続く五節六節をご一緒にお読みしましょうか。続く五節六節ご一緒にお読みしましょう。はい。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。モーセの後継者として人々を導き、ヨルダン川を渡り約束の地へ行けと大きな使命を与えられたヨシュア。彼の前リーダーであったモーセは、まあ言わずと知れた映画にだってなるような偉大な偉大な人物でした。そのモーセの活躍は誰がモーセに与えたものでしょうか。モーセがそんなにも活躍できたのは、モーセの能力とかモーセの指導力が優れていたから、彼の信仰が大きかったから彼はそんなにも活躍できたのでしょうか。いいえ、今読んだようにそれはただ神様がモーセと共にいて、神様がモーセを用いて、モーセの行くところに道を備えられたからではないでしょうか。神様はここでヨシュアに何と言っていますか。それは神様がモーセと共にいて、神様がモーセを大いに用いたように、そのように私はあなたと共にいるよと。あなたを見放さず、あなたを見捨てないよ。あなたを用い、あなたを活躍させ、あなたの使命を全うさせる、それは私のすることである。それが神様の励ましなのではないでしょうか。いかがでしょうか。モーセと共におられた神様が今生きる私たちとも共にいてくださってるという約束、クリスマスに込められていたインマヌエルの約束、インマヌエルの主がどんな時も私たちから離れることはないという約束は、私たちの喜びとなり、私たちの力となるのではないでしょうか。あなた方よ、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたに力を与え、あなたを活躍させるのは私だよ。あなたの力の源、あなたの祝福の源、それは他でもない私だよ。私は絶対にあなたを見放さない、見捨てない。だからあなた方は恐れるな。これが神様から私たちに向けられている励ましなのではないでしょうか。時々私はですね、教会員の方々と趣味の話なんかもするんですけれども、まあ、ある方の趣味は珍しいなって思ったんです。その方の趣味は何かというと、私はちぎり絵が趣味だって言うんですね。先日わざわざ送ってきてくださったその方の作ったちぎり絵のハガキには、新聞紙だけを手でちぎって貼り合わせた、まあ、見事なモズのちぎり絵がですね、見事に枝に止まっている、そんなハガキだったんですね。これももし見たい方おられたら後でお見せしますので声をかけてくださいね。そのちぎり絵を見ながら、もはや何の役にも立たないと思える、やがて捨てられるだけの古新聞が、あ、こんな素敵な姿に形を変えて見る人を楽しませてくれるんだなって思うと、私たちに向けられている神様の力ってもっともっとすごいんだろうなとも思わされたりするんですね。神様もその全能の見ての技を持って、もはやどうにもならないと思えるような状況をも、かえってそれも用いることができるお方なんですよね。もはやどうにもならないと思えるような状況をかえって用いて、そこに素晴らしい将来を見せて、平安と希望を与えてくださるお方なんですよね。決して変わらない愛に基づいて、どんな状況をも素敵な形に変えられる大逆転の神様が私たちにはお おられるんですよね。その作品である私たち一人一人に向けられた神様の熱い思い、温かい眼差し、すでに与えてくださっている祝福、他でもないその神様が私を選び、私を今日も生かし、そして共にいて用いてくださる、それは本当に嬉しいことだなって思うんですね。ですから私たちはそんな神様の見ての中をしっかりと神様を見上げながら、いつも神様のそば近くを歩み続けてまいりましょう。神様が用いてくださって、神様がこの人生に織りなしてくださる素晴らしい作品に私たちは目を向けて感動して歩んでいきたいと思いますね。さあ、ヨシュアにあった神様からの励まし、それは神様がすでに祝福を与えてくださっているという完了形の約束に基づくものでした。さらには私たちの力の源である神様が私たちと共にいて、モーセを用いたようにヨシュアをも用いる、私たちをも用いてくださるという約束に基づく励ましでした。それでは最後に神様からのその励ましを受けたものとして、じゃあ私たちはどのように歩んでいくべきなのでしょうか。私たちはどんな時も共にいてくださる神様を信頼して、この旅路の一歩一歩を踏み出していきたいと思うんですね。それではまずは続く7節と8節、ちょっと長いですけれども、続く7節と8節をご一緒にお読みしましょう。はい。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。この聖書の箇所は詩編の一編を思い起こさせますね。私たちには神様からのラブレターであるこの聖書の御言葉が与えられています。ですから私たちは常に御言葉に触れて、御言葉によって歩み、御言葉を昼も夜も口ずさみながら歩んでいきたいと思いますね。絶えずこの聖書の中に、この御言葉の中にある神様から私たちに向けられたラブレター、励ましをその都度その都度受け取って、神様との信頼関係を深めながら一足一足を踏み出していきたいと思うんですね。さらに私たちには9節にある神様の約束も握りしめて歩みたいと思います。私たちは9節にある神様の約束も握りしめて、神様を信じて一歩を踏み出していきたいと思いますが、9節もご一緒に読みましょうか。9節も読みましょう。はい。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。いかがでしょう皆さん、この御言葉を今日私たちはこの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさみながら、この一週間、この一年を歩んでいきたいと思いますね。神様はここでも再びヨシュアへの励ましの言葉を繰り返しました。私たちも山あり谷ありの日々の中で、その都度その都度恐れやおののきを覗きながら、神様の約束を信じて一歩を踏み出したいですね。神様はヨシュアに言いました。恐れるなと。なぜですか？だって神様があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからです。だから恐れなくてよい。これが神様の励ましなんですね。恐れるなと言っておきながら、あとは一人で頑張ってね、遠くで見守っているからね、それじゃ力が湧かないですね。ちょっと無責任な気もするかもしれませんね。でも神様はそうではないんです。私たちが自分の歩むべき道に 恐れを感じるとき、様々な苦しみや悲しみ、いろんな重圧に潰されそうになってしまうとき、そのときにも神様は私たちにも強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと言ってくださる。それはなぜですか？だって私があなたとどこにあってもどんな時も一緒なんだよ。そう神様は励ましてくださっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。この神様からの励ましに私たちは気づいているでしょうか。昼も夜も御言葉を口ずさみながら、神様のこの励ましを私たちの側で受け取って信じて一歩を踏み出しているでしょうか。最近私が長女と、長女の冬休み中に遊んだ遊び、何で遊んだかというと、長女がですね、自分で貯めたお金で着々と買い集めている食べ物の形をした組み立て消しゴムで遊ぶんですね。おままごとみたいなもんなんですけども、この組み立て消しゴムが本当に一口かじってみようかなと思っちゃうような、なかなかよくできたものなんですね。長女はそのいろんな材料、いろんな食材を並べて、自分でレストランのメニュー表を作って、父ちゃん母ちゃんを客にしてですね、いざお店を開くんですね。そのメニュー表を見てみると、今は大大大サービス、全部タダって書いてるもんですから、これは確かに大サービスだなと思って、私はじゃあステーキとラーメンとコーヒーとケーキと団子となんて、いっぱい注文をしちゃったわけです。そして目の前に長女によって運ばれてきたそのごちそうを食べるふりをして、ごちそうさまと声をかけて食器を片付けてもらって一息つくわけですね。するとすぐさま長女の、次の注文ないですか、その声が聞こえてくるんです。もう食べたばっかりだけど、何せ客が2人しかいないもんですから、客も大忙しですね。注文しては食べて、食べては注文して、しばらくはこれを繰り返したりもしたのでした。自慢の料理を準備して、大切なお客さんに注文して欲しくて欲しくてたまらない店主の長女、いかがでしょう。きっと神様も、もう最高の祝福を用意して、最高の愛を注いで、大切な私たち一人一人を眺めながら、何度も何度も私たちに語りかけて、私たちを励ましてくださっているんでしょうね。そして私たちの側がその語りかけに気づいて、神様を向き、神様に応答してくれるのを、神様もきっと首を長くして待っておられるんでしょうね。この与えられた新しい一年も、もっともっと神様の愛を感じてまいりましょう。もっともっと神様の御声を聞き取って、神様がすでに用意してくださっている最高の祝福をしっかりと受け取っていきたい。前を向いて神様を見上げて、神様を信じて一歩を踏み出していきたい、そのように思わされますね。さあ、私たちにも神様は恐れるなと、聖書の中では366回、まさに私たちに毎日毎日、今日も明日も語りかけてくださっています。私たちの力の源である全知全能なる神様が、すでに私たちの行く道に、この一年に祝福を与えてくださっていて、そして今もどんな時も共にいてくださっています。この大きな励ましと慰めをいただきながら、私たちは今日またここから一歩一歩を踏み出してまいりましょう。それでは最後にもう一度9節をご一緒にお読みしましょう。9節を読みましょう。はい。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。今日の御言葉を改めて思い巡らしてみましょう。おそらくヨシュアはモーセの後継者として選ばれた時に、自分のこれからの人生を案じて、大変だろうな、苦しいだろうな、 山があり谷もあるだろうなと、恐れを感じたりおののいたりしてしまうこともあったのではないでしょうか。しかしそんなヨシュアに神様は、恐れるなと、強くあれ、大きくあれと励ましを与えられました。同じように年の始まりに、私たちの目の前にある1年間を思う時に、これまでの日々を振り返り、これからの歩みを思う時に、もしかしたら私たちも恐れを感じたり、おののいてしまうこと、悲しみや苦しみに押しつぶされそうになってしまうこと、そんなこともあるかもしれません。しかし神様は私たちにも励ましの言葉を、毎日どんな時もどんな状況においても共にいて語りかけてくださっています。皆さんはその神様の語りかけが聞こえているでしょうか。神様がすでに与えてくださっている祝福を、皆さんは確かに受け取っているでしょうか。この一年、これからの人生、神様が祝福を与えてくださっている、私たちの人生はそれを受け取っていく歩みである、そのように告白しながら、神様の祝福を一つ一つ、あとは私たちの側で受け取って、感謝して喜んで、前を向いて神様を見上げて歩んでいきましょう。またモーセを用いた神様が今私たちと共にいてくださる、私たちをも用いてくださる、私たちの力の源は他でもない神様である。私たちもそのように告白して、今日ここから歩み出したいと思います。神様が最高の祝福を用意して、今日私たちにも恐れるなと、私の励ましを聞いてと声をかけてくださっています。今日皆さんはその神様の励まし、その最高の祝福を受け取ることができるでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの愛と恵みに満ちた尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、あなたはどんな時も私たちと共にいてくださるお方です。時に私たちには山もあり谷もあり、苦しみや悲しみも訪れますけれども、その先に神様は祝福をすでに与えてくださっているお方であることを今日知り、また信じて心から感謝いたします。神様、新しい年の歩みが始まっておりますけれども、この一年にも神様の祝福がすでにそこかしこに用意されていることを今信じてありがとうございます。神様、あとは私の側で神様を見上げて一歩また一歩踏み出していきますから、どうぞ弱いものですけれども、神様が恐れるなと絶えず励ましてくださって、またその励ましを私がよく聞き取って、神様と共に歩んでいくことができますようにお導きください。嵐の時も困難の時も、そこで神様が共にいることを、そこで神様が私を用いてくださることを今信じます。そして信じて歩み出します。神様、どうぞ私の、また今日集われたお一人お一人の この一年の道を明るく照らし、祝福で満たし、お導きくださいますようにお願いいたします。神様、今困難の中にある方々がおられるならば、神様が今日恐れるなと再度その心に語りかけてください。あなたが共にいることをよくわかるように、神様、あなたの愛を感じさせてください。あなたと共に歩む祝福を見せてください。あなたに応答し、あなたに心を込めて祈る私たち一人一人の祈りを神様が受け入れてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。